会がですね、でまあさ、こんなとこの環境も見通りなんですけども、まあオカルト、ちょっと
大きいオカルト、
そういうことってなんかまあ誰にでも起こるとして、
はい、
どういうことなのかなって、まあその場所とかを超えた、
はい、
まあ、精神感能性みたいなのがあるのか、
あ、
それともほら、あのほら、ファーストペンギンじゃねえ、あの猿の話ありますよね。例えば、芋むき猿、
はい、
そうそうそう、
塩水で海で洗ったら、うん、もう全然違う群れの猿も
そ
れをやってたって、
そうそうそうそう、そうそう、見たわけじゃないのに真似できたって、
はい、
ああいうのがだから、まあ類似園、類似園じゃ、類似園か。さあ、お猿っていうか。
霊長類。
霊長類か。ぐらいの、までこう進化してきた生物の中に、ある程度あるのか。もっと、でも、言葉使わないその動物たちのコミュニケーションなんかでは、もともとそっちを使ってたっていう可能性もあるような気がするんですよね。
そのまあ、さっきのお芋を洗うっていうのと行動じゃないですか、まあ、一種文化みたいなものですね。そのお芋を洗う洗わないっていう、本能的なものではないけど、
ああそう、本能的じゃないね、
うん、
その新しく得た知識が綱の広がったっていうことなんです
ね。なんか同時多発的に発明されているか、
あ、そっちと同じ、うん、
それとも誰か発明した人が、うん、そのまあ、オカルティックなというか、科学的にあんまり証明できないようなやり方で伝播するのか、
うん、ああそうなの、だからさ、今ほら FMRI とかでも、
はい、
まあ、あれは脳天のに流れる流量を調べるのかなか分からないけど、
はい、FMRI は確かファンクショナル MRI の略で、脳の、今活動している場所がピンポイントで分かるから、あのファンクショナル、どこが機能しているか見る MRI なんですよね。
これがさ、でもさ、人間の神経伝達の方法って、
はい、
電球みたいなものですよね、使ってるの、
はいはい、
シナプ、例えば脳の活動とか、
そうですね、脳の、うん、まあ、神経のっていうことで言うと、神経繊維を伝わっているのは一つの、それは電気刺激なんですね。
そうですね。
それでシナプスとシナプスの間は、
うん、
化学物質です
ね。あ、
そこが空間が空いてて絶縁されてて電気は伝わらなくて、そのシナプスの末端まで電気刺激が来ると、シナプスの末端から、まあ、アセチルコリンとかああいうような、神経伝達物質が出て、隣の、シナプスに、それを、レセプターが、受容体があるので、そこに受け取られると、そこで新しく電気が発生して。
オカルトって
怖い話
じゃない。いやいやいや、怖い。怖いオカルトじゃなくて、
あ、はい、
まあ、要するになんていうのか、不思議話。
あ、不思議な、少し不思議。SF。
SF。まあね、まあ、早い話よね。シンクロニシティのことについてちょっと話したいわけですね。
はいはい、
まあこれはまあ僕いつもまあよく、まあ備えトーンでも何回か話したことあると思うんで、一人喋るときに、
はい、
でこれなんか誰かとちょっとこの問題について話していたかったんですね、前から。
はい、
あれまあよくはあるのかないのかね。僕がそう、それを独り上がり的に思ってる。でもシンクロニシティっていう言葉があるから、
はい、
あんな感じだから僕だけが感じてるものではないと
は思ってる。そうですね、はい、
よくまあ引き寄せとか、
あ、そういうことも最近よく聞きます、
うん、でそれまだ勝手にその一つのストーリーに従って、
はい、
見ている世界を勝手に結びつけてるだけっていう、まあ、可能性はもちろんあるとは思うんですよ、うん、ただねやっぱりこうじゃあ例えばこの間出した僕の、 あの番組の、
はい、
とその日にやっぱり聞いた ポッドキャストの中で、
はい、
あれ同じ話題とかいうことが、
はい、
とか例えば、この間その前もです、まあ、セントラルドグマの話をした時に、はいはい、やっぱ聞いてたところの最新回が結構セントラルドグマの話とかね、まあその頻発すると
キーワードが重なるみたいな。
あ、そうで、例えば、まあ、コミュニケーションの話をしたら、
はい、
やっぱそういうコミュニケーションの話が出たとか、まあどういうことなのかなと思っちゃう。
シンクロニシティは、もともとは、ユング心理学の、
共時性、
そうですね、共に時の、共時性で、
無意識化に起こる、
無意識化なのかな、何かについて、誰かのことを考えてた時にその人から連絡があるようなこととか、虫の知らせみたいなものも含めてだったかなと思うんですけど、あとは何か発明みたいなものが、
そう、世界同時多発的に起きるんですね。
そうそう、なんか起こるべくして、ね、その進化が起こるみたいに、あれは今西先生だったかがあったのとかも含まれるのかなとか。
含まれますよね。あちこちで同じこと考えてる人がいるっていうこと
なんですね。はい、そうです。
あとほら、マジョリティ、マイノリティがマジョリティに変わっていく瞬間みたいなこと、人類の中の、
はい、
もうすでになんか割と少ないクラスターというか数の一定数割合が増えると、
はい、
それがあっという間にこうマジョリティ化するっていう、
一気にこう人目に触れたり、人口に解釈したりし始める瞬間に立ち会うみたいな、
まあ、だからそういう事象が僕のが思ったことじゃなく外から入ってくるということは、
はい、
まあ、それ考えてる人いるってことです
ね。そうですよね。
トリリオさんなんかどうです、体験的に感じることあります
か。でも ありますよね、はい、ちょうどそのことをやってたら他の人もちょうどそれをとか、さっきのキーワードの話もそうですけど、こういうこと話してると他の人も、ただそのポッドキャストであれば収録していたタイミングはもうちょっと別のタイミングだったかもしれない
んで、そうなんよね。なのに出たと
出すタイミングが同じとか
ね、不思議なんですね。伝わっていくっていうことで、電気信号、電気をもう使われてると。
はい、
で それを外部から読み取ることもできるわけですね、実況名みたいな。
そうですね、脳波を取るとかも
そ
う
ですよね。脳波の波形って、その電気の波形みたいなのを見てるってことなんですよね。
だと思いますけど。
で、それを外から読み取れるっていうことはですよ。
その機械的に。
うん。で、じゃあそれ人間同士で読み取れてない、喋らないで読み取れてないのかっていうと、もしかしたらその、レーダー、耳もレーダーってことにはならないですけど、そういったもので、その意心伝心的なものが伝わるってことは僕は可能性としてはあるのではと仮説を立てています
。なるほど。その脳の活動伝移について、その他人空気、ぴったりこう肌を接してない他人に伝わるかって言ったら、私は若干今懐疑的なんですけど、それは電気の刺激っていう意味では、だけどその言語化されてないコミュニケーションっていうのは全然あって、雰囲気
はもちろん
伝わって
ます。怒りとかね、
そう
伝わりやすいですね。
全体的なそのボディーランゲージとかから、仕草から伝わってくるものはあると思うんですけど、
でもよくさ、だからさ、日本語っていうのはその、なんていうの、擬音語が多いですけど、
はい、
なんかピリピリしてるな。
ピリピリ、前期で痺れる感じが、
なんかビリビリきてるよ、感じたよとかさ、電気刺激に、
はい、
例えるような表現ってありますよ
ね。ありますね。
それって何なのかって、例えばじゃあ空間的にライブとかで、空間全体が盛り上がっていくような雰囲気の状態とか、
はい、
それまあそれは祭り騒ぎになりますけど、その興奮が伝播していくようなとかにも、なんかそういうものが関わっているのではないかと思います。
これはどっちかっていうと、もともとその雷雲とか、
はい、
大気が不穏な感じっていうものが先に自然学習されてて、それに人間の雰囲気を例えてる方が先なのかなって、
そうかな。
なんかこう空模様がおかしいぞっていう時と、なんか あの人の雲行きが怪しいぞっていうの、雲行きっていう言葉で、
なるほど。
し、あと冬の静電気、パチンってくるやつ、触ったらパチンってきそうなやつ、っていうので、なんかこの人触るとなんかパチンってきそう。
そうか、
うん、
いやでもね、
まあ、ないとは言わないんですけど、私も。
そうそう、だから証明されてないことが全部ないかというと、まあ全然そんなこともないよ、
うんうん、
予感とかじゃ何だろう。
ああ、悪い予感。
うん。で、それだから渡った時だけ記憶して拾って、それを、なんていうの？拾っちゃってるってことはあるとは思うけど、うん、当たんないかったことはもう全部忘れちゃってて。はい、まあ、また当たったってなっちゃう。
当たったかった時は忘れるっていうよりは、物事が発生してないから忘れる覚えるじゃなくてゼロなん
です。あ、ゼロか。
うん。
うん、なるほど。
ただ、なんか当たるとかっていうことが連続してると、
うん、
あれ今日当たんなかったなっていうふうに思うのはゼロではないっていうか、
あ、
ゼロだったことに気づくというか。
あ、なるほど。
うん、当たりがちな人が、
うん、
なんか今日はそういうのなかったなって思うと、
うん、
だから当たることが何回か続いていると、うん、ゼロにも気づくようになるのかな。
あ、うん、まあでもだから結局はだから気にしすぎってことになりますか。
うん、でもまあ気にしすぎってどうでしょう。あ、そういうのあると楽しいって時もありますよね。
あ、まあ、
うん、必ずしもなんか悪いことばっかりでもないような気がしていて、例えばさっきのセントラルドグマっていう言葉が、あの人からも出た、この人からも出たって、
うんうん、
そうそう、で自分でも本で読んでて気になってたっていうと、うん、なんかそのなんかのパズルが重点的にパチンパチンパチンってはまるような感じがして、
うん、パチパチパチってね、
そう、なんかこう
一回じゃまあなダメなんだよ、それやっぱさ、
うん、
こう追い打ちをかけるように重なってくると、
はい、うん、
あれこれ、これ何ですかっていう話だよね、うん、
まあ、でもそういうのが相性がいいねってことになるんですかね。
ああ、なるほどね。あ、そういうものがつながりやすいと。
そう、なんかそのちょうど関心事が同じ人同士ってことじゃないですか、
うんうん、
この時点で
興味が同じ方向向いてます。
そうそうそう、う
ん、あ、なるほどね、
うん、
だから同じ言葉が出てくるんだよ。
そうそう、
だから何かを見て、
うん、
ふっとこう思い浮かぶようなキーワードが似てく、うん、似てくるってことになりますよね。
そうとか、その文脈を共有しているとか、
文脈問題、
うん、とか世界観とか、その同じ人じゃないからぴったり一本じゃないんだけど、重なりやすい線上をお互い歩いているのかしらとか。
あ、それちょっとさ、ちょっと話それますけれども、
はい、
いつかドロップダウンリストのことめちゃくちゃ話しましたけど、
あ、はい、
ピックアップリストに載せるべきものってそういうものから載せ、このクラスターの人たちを載せていくってことができるってことになりますかね。
そうですね、
感性の似ている人たちを、
うんうん、
していくと。
だから多分ツイッターのタイムラインが分かりやすい例かなと思うんですけど、その今言ったドロップダウンっていうのはプルダウンじゃなくてドロップダウンっていう、うん、まあ、いわゆるフォローしない、もしくはミュートするアカウントっていうのはあって、
うん、
でそれで積極的に自分のタイムラインに出てほしい、フォローする人がピックアップの方です
ね。
そうすると自分のタイムラインに出てくるものがそのシンクロニシティとして自分で重なりやすい人、
うん、まあもともとタイムラインはそういうできてますね、
ええ、
同じ話題が出ちゃうんです
。そう、
そう、同じもの見てるんです
か、うん、でなおかつその自分には関心がありそうなものをツイッ ター社の AI がピックアップして、これあなた関心ありそうですよねっていうのを出してくるっていうこともしてます
ね。してるね。あ、そうなんだ。から AI、 まあビッグデータを使った AI って、
はい、
まあ、どれぐらいのね精度で、いや、まあ、今恐るべく進んでる可能性もありますけ
どね。と思いますよね。
そんなことまで読み取れちゃうのってことね、読み取られてると実は、
だからうかつに何かにいいねとか間違えてしちゃうと、しばらく、
あ、それがちょっと通話がつながっちゃうと
そうそう、
なるほど、そうか、あ、まあまあ、ちょっといい、これいい脱線だったじゃないですか脱線でも悪いって、
このピックアップの方が、まあ、だからいい方のシンクロニシティの話をまあずっとしてきたんですけど、今悪い方って何かあったかなっていうと、あんまり身に覚えがなくて、
まあでも2度あることは3度ある的なのは、いいのも悪いのも使いますよね。
あ、そうですね、
でだから、なんかほら、そういう悪いことが重なった時に、
はい、
邪気を払う言葉みたいのがあったり、なんかちょっとその言葉が今わって出てこないんですけど、なんとかって言って、こういう悪いことが3回続いたら、なんとかって言って、前の最後のがあるんです
よ。そうなんですか。まあ、そういうのがあるってことは、昔の日からそういうことがあったっていうことなのかなって。
ですよね。ただそれを、一回もだから科学的な証明がなされたことがないから、ずっと分かんないものだったけど、なかったことではないってことかもしれないですね。
そうですね、
なんかうまくなんか説得しようとしてますけど
洗脳はされないようにしますけどそうか、そのまあ、 昔分かってなかったことっていうことで言うと、人間の自由意志みたいな問題があって、
常にそれありますね。
本当に自分がそうしようっていうふうに、とか、それをその例えばコップの水を取ろうとする前、意識される前からもう体が動き始めてるっていうようなことをどう説明するかっていうような、
それはね、僕ね、あれね、慶応大学のね、前の教授だったかな、で自動意識仮説っていう仮説を立ててる方がいらっしゃって、まあ本もね、僕そ本も読んで、であの YouTube で講義も聞いたんですけど、
はい、
要するにその、脊髄反射みたいなことでは間に合わないんで、
はい、
先読みして、行動が起きる前に、そういうふうに始まって、脳で先に準備が始まってるっていうことを、その先生はその受動意識か受動意識っていうことで説明さ、言葉で説明して、それをまあ一冊のこんな分厚い3センチぐらいの分厚い本だったんですけど、
これいつ頃の、
これはね、ちょうど僕はねブログ書いてた頃だから、いやそんな古くない、多分5年ぐらい前で、
あ、そうですか、
でだからそれをまあ今の話ですよね、
この
自由意志があるのかないのかっていう、実はだからもうある程度脳が先に全部準備しちゃってる、
そうそう、
自分が意識的に行動を選択してるようだけど、それは先に何か何かの理由でどう脳が先に準備してます
よ、 それでしようって思う意志は後付けかもしれないですよね、
あとね、だから自由意志がまあないとして、ないとしてで話すかな、
はい、
そうするとだから、社会を形成する、まあ、人間ももちろん社会を形成した群れを出して
るん
ですね、で猿も、で、例えばチーターとかそういうものが単独行動を取ってるからといって、種としてはやっぱりその社会性が、行動としては単独行動だけど、やっぱ種として生物としては、群れじゃないんだけど、そこに社会がないかっていうと僕はあるような気もするんですよね、そういう、
そうですね、まあその、まあ、何をもって社会かっていうことにもなるんですけど、まあ少なくともチーターの例だと、その縄張りがあって、でお母さんチーターが 自分の子供のチーターを育てるってことはしますよね、だからそこに家族っていう単位はあるけど、そのそれ
家族と家族を
みたいなのは、あの役割分担っていう意味で A っていう家族はこれを担当して B っていう家族はっていう役割分担はない
ので、ないですね、
そういう意味で社会性、社会的動物っていうのはあれなんですけど、なんか割とその本能的に生きている社会性動物っていうと、裸でバーネズミとか、
完全に役割決まっちゃってるんですね、うん、あと子育て役とかね、
そうそうとか、昆虫のアリとか、ハチとか、で彼らはなんか完全に役割分担が決まっていて、そうですよね、でそれで、なんかその別に例えば女王アリとか女王バチに高度な知性みたいなものがあるようには思えないのに、その群れ全体として非常に機能的に
全体に律動が走ってるみたいな感じになりますよね、
なんか勝手にうまくいっているというか、分散ネットワークのようにうまくいってますよね、っていうのが、人間もそういう意味では社会的な動物で、で、まあ、本能プラス自由意志的なもので動いているんだけど、じゃあその群れ全体として何かうまくやってる、自分たちが意識できてないその進化途中の意識まだすることができないような、何かが、何かって言ったらまだそこは分からないです
ね。そうですね、だから、ね、理由の説明がつきませんからね、あれが、ね、彼ら別に話してる、まあ触覚で触り合ってるってことがあるとして、
まあ、化学物質とか出して、すごくプログラミングされてるように動いてるんだと思うけど、じゃあ人間にそれがないかって言ったらあるかもしれなくて、
そうですよ、だから人間のその、まあ、分子生物学的なモデリングっていうかさ、なんかすっごくいろんな生き物の、スタイルを、すごく組み合わせてるような僕イメージ持ってるんですよね、
はい、
なんていうのかな、まあだからお魚であったり、鳥であったり、
はい、
植物であったり、だからそういうものがもうごったに寄せ集まってって、だからファン一部の、例えば肝臓なら肝臓とかの、ファンクションの形とか、例えば、ホルモンとかの分泌系の、だからそこの一塊のところはそこで勝手にやってますよね。
なるほどなるほど、そこですね、個体としての人間の中にうまく機能が組み合わさってできているっていう、
そう、はいはい、ここ勝手にやってるんだけど、全体として自分の個人として成り立たせて、
一つの個人、
その人間自体が、一つのその寄せ集めも、実像が走ってるってことになります。なんか今これすごい思いついちゃったんだ、
そこがなんで整合性が取れてないと、うまくいかない、うまくいかないっていうか、という間にバラバラになっちゃったりとかして、しますけど、
まあ、ではまあ生物学的な死を意味してしまう場合もあります、なんかバラバラになっちゃう、
そうですね、
なんとか仮説とか名前つきますかね、なんかオカルト仮説
オカルト、そう、まあでも人間の大人ってある日突然この形に組み立てられるわけではないので、最初は一個の受精卵だった人が、ね、半分になってまた半分になってっていう風に、なんていうか途中途中で、役割分担する細胞の群れができてて、でその群れが何をするかっていうのは、じゃあどうやって決めてるのかっていうと、隣の人から言われてるみたいな話とかもあったり、
そうだよね、あるよね、でだからあれだってさ、分裂だって、どっかでここ以上 やめてやめなさいよっていうところでやめなかったら心臓にならないですよね、
そうですね、
心臓をする作るには
心臓がそのエリアに収まらずにもっと大きくなっていっちゃったりしちゃいますから、心臓はここまでですっていうのを決めている細胞がいて、そのよりも外側にはならないようにしてるわけですよね、
だから手の指とかだって、水お魚になっちゃうのを やめるのには、ここ水がこう、もうやめてくださいよ、ここでって、止めてるわけです
ね。それは、 生まれてからの話ではなくて、はい、多分あのお腹の中で一回その、はい、そういうものができた後に消えるっていうあの例なんだっけ、はい、アポトーシスっていうのがあって、はい、
同期に質問だったんですか。
ああ
違う、そ
アポトーシスは誰だったのか。でもプログラムされた細胞の死っていう、
ええ、そうそうそうそれそれそれそれ
ですよね。うん、
でさ、さ、ね、うん、何をと思ったの、指でしょ、
うん、
水かきでしょ、
うん、
でアポトーシス、あ出てこないの。まあ次の話流れましょう。
はい、
だそうなの、ね、だからさ、やめろってそこで言いながら、
はい、
全体をだ何か統一してるわけだよね。それは、
はい、
こうやってだからバラバラに、できた器官みたいなのを統一してる、
はい、
一つの人間として成り立たせてる何かがあるってことになります
よね。そうですよね。それみんながめちゃくちゃ知りたがってるやつだと思うんですよ ね。
だからそれほら、
うん、
DNA っていうのはタンパク質を発現させるコードってことなの、
はい、
あれ、
はい
ね、
はい、
でそれが どういう順番でやんなさいよっていうのがそのゲノムっていうことなんですよね。
そうですね、あのどこかで私は何々細胞ですっていうふうに決まって、その後はずっとその役割を全うするっていうふうに、
だからどっかに書かれてる、
そう、ここの細胞には書かれてる、書かれてるか、それしかできないように、他のことはロックされてるって言った方がいいのか。
そうね、うん、だから世の中ってだから、
うん、
全てのことが関わり合いでできてるってことになりますか、宇宙開脈以来ですよ。
あ、まあ、世の中っていうとは分かんないですけど、人間の少なくともその巻貝さんの体っていうことでいうと、体の中ではそういうふうになってるわけですよね。
そうです、
ええ、
さ、
ええ、
まあ俺なんかそういう最近なんか、ね、うん、科学系 の、
はい、
あのポッドキャストとかそういうものを聞きまくってるけど、頭の中さ全然わかんないのに、生物学だ、分子生物学だ、さ、であのゲノムだ、DNA だからさ、
はいはい、
渦巻いちゃってるんで、頭の中は非常にヘンテコな状態になってるカオスなんです。
はいはい、
うん、でもまあ非常に楽しい話、
はい、
あ、僕として自分の中で、ね、
はい、
なんかすごいなんか、ああ、だから俺、まあ、前にも言いましたけど、まあ、ほとんど文系の世界で生きてきて、
はい、
でまあ、そういうまあ一般的に理系って言われる方のことをやり始めたら、
はい、
でその人たちが見ているストーリー性っていうのが、
はい、
そういうのがすごい楽しいものに目に映るようになってきたんですよね、
うん
うんうん、確かに言うと理系のような研究者の方たちも、
はい、
すごくなんかこうその中に起こってる現象の中に見てるその、はい、もう文学性というかさ、
はい、
そういうもの見られてるんじゃないのかなって感じることが、ね、すごく多くなってきたりするんですよね。僕たちもまあこうやってまあポッドキャスト撮ってるわけなんですけど、
はい、
で今もうね脱線に尾ひれつけてどんどん脱線させていきますけどあと僕だからそういう最近科学系の、
はい、
科学系のっていう、まあ、科学系だよね、あのポッドキャストを聞くことがすごく増えてるんですけれども、
はい、
まあ、まあ、鳥人さんなんか、まあ、言える範囲で構わないんですけど、まあ、傾向とか何かあります？
あ、私もそんなにたくさんあの聞けてないんですけど、あ、まあそのシンクロニシティではないけど、あの何かそのみんな打ち合わせてるはずじゃないのに、打ち合わせてるはずじゃないのに、そうなんでしょう、話題がかぶるっていうか、でしかも時事ネタじゃなくかぶるっていうこととか、
やっぱあります、
あると思う、あ、ここでもここでもっていうような、
それはね僕、ま、これほんと前にねあったんですけど、
はい、
どっかの番組で、ハワイの始め話したら、
はい、
あっちもこっちもハワイの話みたいな、
あ、なるほど、打ち合わせてるわけではない、
そうそうそう、全然関係ない、
うん、
それってさ、あまりに不思議じゃないね。
まあ、
自分の関与も何も 係なく、
そうですね、その収録してるタイミングもみんなまちまちのはずですよね、はい、生放送じゃないにしのは確かだけど、1ヶ月前に撮ったのか1週間前に撮ったのかは、うん、まあ、その番組の人にしか分かりえないことで、でそれでその番組さん同士がお互いの放送を聞いてるかどうかもまあ分からないけど、はい、
関係ないと思う、なのにさ、じゃあハワイなのすごい不思議で、そのハワイに行った話じゃなくて、はい、ハワイに行った時にこういうことがあったっていう話をした番組があり、
はい、
で今ハワイに行ってきたっていう番組があり、それ何ですかってさ、
うん、ね、なんか本当に時事ネタで今だったらそのコロナの話とか、ね、まあ、
ならわかる
の、ポッドキャストアワードやってた時だったらそういう話とかするのは、まあ、かぶって当然なんですけど、なんかそういうんじゃないのにっていうのがあれ、ここで言ったことってあっちの番組さんでも、
ね、そう思っていくと、
はい、
ね、俺ほら一人喋りの会ももちろん通るし、
はい、
まあ、こうやって今ね、最近二人喋りの会も取れるようになりましたけども、
はい、
これ次何か起こるんじゃないかと思うんだけどね、どっかの番組で。
ああ、でも聞いてないと分からないですね、起きててもね。
ああ、そうそうそう。
そう。
でも、
うん、
起きたら、俺多分それね、聞くはずだと思うんです。
ああ、なるほど。
将来の
予想。その引き寄せってやつですね。
引き寄せ。
あ、
だから、気がつくんだ。
ああ、でも、ありますね、その、なんか誰かの話をしてたら、なんかその人に出先で会っちゃうとかね。
そうそうそう。おそうそれそれそれ、
そうだからなんか、まあ、私あのね、会いたくない人の話はしない方がいいのかなって思ったのが、
ああそうだ、それさ、だからそうそうそうそうなんだ、その話題出すと会うからねってね、
そうだからあの意識に登らせて自分のアンテナを立てちゃうと、アンテナに物がやったりやたら引っかかりたくなる、引っかかりやすくなるのはわかるけど、うん、そのリアルに本人まで呼び寄せるっていうのは本当にあるのかなとか、でもあったらとかってね、なっちゃうし、
いやね、
さ
あるよそれ、
あ、なるほど、怖
俺はそれね、
うん、
はっきり言いましょう、あった、
ありましたか、
うん、あ、それは別に会いたくないとかそういうことですよ、
あ、まあ、脇谷さんもね、そういう、うん、
あの話題にしてたら、
はい、
会う、
会うって、
うん、それはね、ありますよ。さ、偶然にですよ。偶然には、ばったり。だって、会うわけないところで会う。
ま、
これね、あ、これ大丈夫だと思う。あの、KEK の、
はい、
あ、僕、トライトロンにね、出してるんで、
はい、
あの、
高エネルギー研究機構の
オープン、なんていうの、
一般公開
の時に、
はい、はい、
そのここで、
あ、
しかもここでって、
ここでってここで、
そこですれ違いますかって、すれ違うわけない場所なんですよ。
あ、
でそれさ、
うん、
あのケックの、
うん、
加速器に、
はい、
を見に行くために、
うん、
降りていく、
はい、
階段、あ、降りていく、あ、降りていく途中だったかな、したら向こうから上がってきた、
あ、じゃあ本当の一瞬のね、うんうん、
でさ、そんなことさ、
うん、
だってそんな、だっていや他にもそのさ、知り合いってもしかしたら会ってたの、うん、
実は結句で私もあるんですよ。
あ、そうなの。
ええ、あの本当に過去に1回だけ、ええ、あのあるポッドキャスト番組さんの、
えええ
ー、とオフ会で知り合った方がいるんですけど、でその人にやっぱりそのテックの一般公開で約束はしてなかったんですよ、その人と。で朝なんかブラブラしてたら、なんかあれみたいな感じで
会ったことある、
会ったことがあって、で私なんか持ってるカバンが、まあ、そのポッドキャストのオフ会に持ってた時のカバンと同じで、でそれでその人がそのカバンはってことで覚えてたみたいで、で私まあなんとかさみたいな、約束してないのにこんなとこで会うなんてすごいってなって、
あるでしょう。
それはだから何年前だったか、
あ、
だから奇遇ですねって言って、それでなんかその日は一緒にその公園根県、
うん、
まあ、まあ、回って楽しかったんですけど、
でさ、
うん、
だってまあ、あれ行ったことない人分からないかと思うんですけど、いや、びっくりするが
広いんですよ。
そう、ネタだってさ、なんか 銀徳天皇陵ぐらい
の、銀徳天皇陵がちょっと分かんないんですけど、
敷地的にさ、だからボーン広いところで、
うんうん、
で駐車場も臨時で、はい、なんかこう仮設で作ったその芝生の上みたいなさ、
そうですね、サッカー場何面取れるみたいな広いところに車止めて、ね、でそこからあの一番最初の受付する場所も何箇所かあるから、だけどそこで一箇所しかないんだったら朝一だからその受付で会っても不思議じゃないけど、そうじゃなくてですもんね。
あれ、俺本当だよ、めちゃくそびっくりした。
だからあれですけども、結果は、あの、何し、縁結びの神社とか置いたら儲かるんじゃないかと思うんですよね。
なんか、つくばって、なんかそういうさ、縁結び神社みたいなのあるでしょ？
あ、多分つくば山が、まあ、昔からよく、これ、南泰山と女体山って、二つあって、で、なおかつ何でしたっけ、万葉集の頃から、なんか歌に歌われた、なんかその、
言われが。
あ、野望って分かります
か？あ、分かりますよ。
野望の歌が筑波山にあるらしくって、
うん、
その
多分の愛です
よ。そうだから、男女の出会いの場所っていう風な、
あ、なるほど、
まあ、私別に男女の出会い求めてないんですけど、そこはだからそのそういう出会いじゃないけど、なんかそのなんかちょっとロマンチックな話をすると、あそこって粒子と粒子をこう加速してぶつけて、
そうだよね。
そういうふうに、で新しい
見つからないはずのものを
そう
無理やりこう
加速してでこっち側と
側で一点で相当してんだよね。
っていうのをなんかすごいお金と電気を使ってやってる場所だから、出会いの、ね、現代における出会いのパルテノンみたいな
究極の引き寄せ。
そうそう。
じゃ戻ったじゃないですか。
そうそうそう、
引き寄せに。
引き寄せ。
すげえ。
だから
戻った。
会いたい人がいる人は結局の一般公開に行くといいのかも、そこで会えるかも。
それありますよ、それ、
うんうん、
あの申し合わせずに行くと、
そう、
うんうんうん、あるかの接戦は聞きやすい。それ
大丈夫かな、そんなこと言って怒られちゃうかも。
いや大丈夫、別にさ、けなしてる話じゃない。
うん、なんかでもなんかほら、怪しいなんかスピリチュアルの出会いツアーとか泊まれないといいなって。
ああ、それは困るか。
うん。
なんか何なら嬉しそうじゃん。人儲け。
人儲け。
うん。うん。で、なんかさ、その、筑波山のその神社を回る、
はい。回る。まあ近いですからね。
で、お守り買って帰る。
そうそう。
なんかすごいなんか具体的な、具体的な感じ
だった。具体的な。そう。
すげえな、戻ったな。バランシーなっていうか、
うん、他にあんまりそういう偶然誰かに会ったとかあんまりないんです
よ、ね、あ、ない。いや、俺は話はね、すごい聞くよ。
あ、そうですか。
ね、例えば海外旅行に行って、
海外旅行に行って、
行ってさ、はい、誰かと知り合いになったりするでしょ、で、海外旅行中も、はい、それがどっか別の国を回った時にまた会う。
ああ、なるほど。
で、何年後に日本に戻ってきたら、また偶然会うとかいう事例があるんです。
そう
です。あるんです。
それは、
僕じゃないですよね。
なんか必ずしも嬉しくないケースもあるのかなって思ったりもしちゃった、
今。まあね、あかと迷惑なご縁っていうのもあるかもしれません。そう、
なんかあの私あのボスが、まあ、上司が元上司が、はい、あの海外出張とか多い人だったんですよね。でそれであのイタリアに確かその時出張する予定があって、うん、でなんかまあまあ偉い人なんでビジネスクラスとかで、
ああ、まあもうね、
でイタリアに行く飛行機のなんか、うん、同じ便の割とすっごい近い席に、その、仕事場に出入りしてる業者さんの、あの、社内恋愛で結婚したカップルの新婚旅行が乗り合わせるっていうね。
はい。
それね、仕事先の偉い人と新婚旅行一緒になるの嫌だなって。あ、こんにちはってなんかむっちゃペコペコして。
それは困るね。
うん。なんか、割と難しい仕事を、あの、無理をね、聞いてもらうような感じでやっていただいてたような記憶があるので、もしかしてそのカップルも、あの仕事大変だったよね、とかって、
言ってた。
口をこぼしてたばかりに、うちの上司を引き寄せちゃったんじゃないかって。
なるほどね。そう。話題にしてたと。
そう。
会いたくない。会いたい人の話をしましたけど、僕は最近ね。その逆パターンが
逆パターンで、なんかあの 同じ仕事をしてたはずだから、なんか残業も多かったかもしれなくて、でそれでもうあの人と思ってこの仕事したくないよねなんてイチャイチャしてたら、バチが当たったかのように同じ飛行機になっちゃうとか、
まあね、そうかそうか、ありがたくない場合もあるから。でまあ、ちょっと今シンクロの話までうまく脱線でちゃんと巡って
戻ってきます、はい、
だからさすが備えたる脱線の、テクニックが後ろについてきたというか、まあシンクロみたいな話ってまあ最初ほら、ね、オカルト話しますって言って始めたんですけど、これまあ僕前にも多分それは一人からの時に言ってると思うんですけど、楽しみ方の、
はい、
楽しむもんだとりあえず、
そのがっつり信じるとかじゃなくて、
それはシンクロというよりもオカルトのことになります、ね、まあ、都市伝説だろうが何だろうが、例えばさ陰謀論みたいなのもそのはっきりしないものを、
はい、
がっつり信じちゃうのも危険ですよね。
はい、危険だと思います。
じゃあさ、でもさ、そうなりか、大丈夫ですかあなたってさ、アドバイスしたくなるような人もいますね、多分。
そうですね、多分最初は楽しみだったと思うようなことが、何かちょっとハマり込んでないかなっていうのが、やっぱり見ててあって、例えば占いとかなんです
よ。そうなんですよ。
でその朝出かけにね、なんかその何か見て、
お天気予報程度にね、
そうとかで、その十二星座の今日のラッキー星座は何々とか、ラッキーアイテムは何々とかっていう風になるので、なんかちょっとその気分が華やぐ華やがないみたいなのところまでは楽しみだったはずなのに、なんかその裏結果をそのスクショして、画面に剥げ始めるとさすがにちょっと危ないのではっていう風に、なんかハマってませんかっていう風に私から見えちゃうんです。
だけど大丈夫ですかって、
そうそう、
あ、
まあ、大丈夫ですかっていうのはその
勝手な言い過ぎだけど、
そう、私別に心配
してないけど、
そういう意味でその心配はしてないんですけど、うんうん、楽しみのつもりでもう、なんか
そこに、それ俺もなんかで言ったんだから、うん、楽しんでるようで、うん、実はもう余っちゃってる人いるんじゃないかっていう、でそこにだから、なんていうのかな、
なんかこう
楽しんでるようで、うん、それに縛られちゃってる人いるんじゃないかって、
うん、そうそう、なんかこう催眠術にかかってるみたいに、その本当に、今日の降水確率 30% ですっていう情報と同じように、今週のあなたはこうだからこういうことに気をつけてくださいとか、
本当に気をつけちゃう、
そうそうそう、
本当にそっち行かないようにしちゃ
う、そうとかっていうことが、
ね、
あるんじゃないかと思って、
それさ厳しい、これ、これはちょっともしかしたら反論が終わりになる方が多々いると思うんだけど、例えば風水と
か、ね、風水、ああなるほど、
あれはガチでやりますよね、あの家の向きをさ変えちゃうとか、
はいはい、
で引っ越しで、その方もここ鬼門だから、鬼門替えで、一旦右に東に行ってから西に行くとか、
はい、平安貴族みたいですね、
で色はビルの色これにしちゃう、
ああよくなんか本当に昔黄色いものとか金色いものがどうこうとかってなんか言ってる人いましたね、
で水回りにこれ置いちゃいけねえの、ここ四方あたりだもんね、なんでいろんな建築用の、それは風水とは違いますけど、
はい、まあ風水、
まあ鬼門っていうのがそもそもね、
とか
日本では伝統的に、
生命判断とか、
あ、そうそうそう、画数とか、
うん、
いやそれさ念には念を入れて、
うん、
なまあまあまあまあいろんなことで間違いないように、じゃあ仏滅に結婚式しねえとかね、
あ、で、 まあ、そのもうある程度社会的になんとなく、あの信じる信じないに関係なくあえてそうする理由がないっていうことについてはまあ、ある程度しょうがないかなって思うんですけど、そのまあ、何々座さんは今週何々だから何々に気をつけてみたいな書き方をしてると本当にそれに
染み込んでいますよって、
気をつけ、私今週これに気をつけてますとか、あ今日何々食べなきゃとか、
ああ言い始めちゃうよね。あ、チョコレート食べると運気アップしますからって言われたからチョコレート食べましたみたいなね、
うん、とか、あと、占いならば、まあ、まだしもって言ったら変なんですけど、あの診断メーカー、
ああそうそう、あそれを俺も自分でもなんかどっかで言
って、そうなんかネタで面白いからやってるだけってことでは占いと同じだと思うんですけど、でほら、診断メーカーで何々の人と相性がいいみたいに診断結果が出るやつが、
診断メーカーで、まあやっぱそれっぽいものが出ることは僕もやらないわけじゃないので、
なんか面白いやつあります
よね、でやっぱりほらあれある程度さ自分のツイッターのタイムラインとかのことを読み込んであれやってるわけでしょ、
はい、そういうのもあるし、そのオリジナルでアカウント名しか入れなくて何のデータ解析もしてなさそうなやつもあるんじゃないかって、その見極めが分からないんですよね。
診断メーカーが俺別に悪いわけとは思わない
けど、なんか楽しいお遊びですよね、
で俺もほら全然そんなの知らなかったからさ、
はい、
初めて出会った頃の頃は、やっぱよくねやって、例えば誰かがやってた診断メーカーを同じもの、
はい、
やってみて、
はい、
でそこで一種のお祭り空間作るみたいなね、そういうことしてたこともあるんだけど、まあ最近はちょっとどうかなって思ってあんまり乗らなくなりましたけど、
なんか診断メーカーの作る人いますよね、
そう
あれ面白そうだな
と思うんですけど、そう俺もねそう仕掛け側に回ってみたいっていうことはあります、面白い、本当に早めに作ってみたいなって
、
でもさあれもさ、やっぱ、影響されやすい人が、例えば占いみたいなものに、影響されやすい人が、ああいうものをこうドーッとやっていくと、やっぱりねその影響出てきちゃうんじゃないかなっていうことある、
そうですね、私その自分のタイムラインというかフォローしてる人に、あんまりその多発する人がいないんですよ、
あなるほどね、
まあ、そもそもその
まあ多発っていうのは見ないかな、
うん、だから前はいたんですけど、なんかそういうのが見てるのなんか大変だなと思って、ミュートしたり、もういいやって思って、
ああなるほど、
でそれでそういうことがなくなって、あなんかタイムラインが見ててなんかこう辛くない感じにな
ったんですけど、あ、まあ、例えばね僕なんかもほら、僕あの、まあ、2つ備えと、
はい、
巻きがあって、2つアカウント持ってることもあって、
はい、
だから、備えの方でまあ自分は300近くフォローしてるのかな、
はい、
でそっち と両方フォローしてくれてる方いらっしゃるんで、
はい、
だからさ、でも当然診断メーカーをやられてる方も非常に多くて、で僕の診断メーカーを何て言うかな見てくださってた方も多くてね、
はい、
でねそうなってくるのね、俺意外とね僕の、ハンドルネームが、
はい、
そのツイッターが診断メーカー内に上がってくることが結構あって、
ね、そういうタイプの結果が結構返す診断メーカーがある、
最近のこう例えば、絡みが多い人が上位に出てくる、
ああなるほど、それってつまり、名前が出るだけじゃなくてアットツイートになってるってことですよね、
あそうだ自分ときますからね、
その診断結果を公開すると自動的にそのコミュニティに名前が入ってる人に、何々さんがあなたの名前が入ってる何かをツイートしましたっていうメンションが来るってことですよ
ね、いや、俺ね、俺別に嫌とか何か言ってくるわけじゃないですよ、
はい、
それ全然、
はい、
だからそういう診断メーカーもあり、
はい、
で、なんかこう、いろんなタイプのものがあるんですよ、ちょっと こう占いに近いみたいな、限りなく近いみたいな診断が出て、うん、あなたはなんかこういうタイプですみたいなのが
出ちゃ
う。はいはいはい。あなたはなんかあなたの闇度 90% ですとかさ、は
いはい、なんか振り切ったやつが出ると面白いから、なんかついぶやきたくなるタイプの感じのや
つ、でそれやってるうちに、
はい、
でまあほら全部のものを出してるとはまあ別にして、
うん、
で選択してるうちに、
はい、
その選択する基準が自分の中に出来上がり、
はい、
で一旦なんかそういうなんか選択基準みたいのが自分の中に見えてしまうと、
はい、
今度はそれにも縛られてしまって、なんていうの、今度その選択基準に合った何かをこうし始めるとか、
うん、
だからさ、そう沼要素がね、
あ沼、確かに沼、あれさ
強いんだと思う。
あなんかついついあのいい感じのが出るまでいろんなやつを試してみたくなったりとか、
これもやってみよう、あれもやって、だって5万とあるでしょあれ、
まあ、確かに
私多分俺もう見たことないんだよ、その元のやつは、
前でもやったことあるんですよ、私もツイッター始めた頃に、なんかそういうの回ってきてへーって思って、
自分で
やってみて、でなんか面白い、受けるみたいなのが出た時にツイートしたり、でこういう診断もありますみたいな、今ホットなやつとかって次々提案されるから、へーへーって思ってやってると、
まあ、面白い結果出ることはありますよね。
うん、そうそう、だから、
ただ、まあ、それをツイートするかどうかは別
に。そうそう、なんかやった結果、みんなこうツイートし始めると大変だなっていうか、見てる人が大変だろうって思っちゃって。
ああ、まあ、そうさ、俺ね、ツイッターの問題点は、
はい、
自分はツイートしますよね。
はい、
他人のタイムラインに、自分のツイートがどう流れてるかっていうのは、
うん、
俺は備え替え方法持ってるから、
はい、
俺ね片方フォローしてないんだったかな、あんまねリンクしないようにしてて、どんくらい自分のツイートが流れてるかっていうのがさ、
はい、
分かんないんですよね、他人のタイムラインどう見
る、そうですね、
さだからダーッとさそれが出てる場合みたいなことが、
うん、はい、
それをやってる、そういうことをダーッと連続的に出す人をフォローしてない限り、
はい、
うん、そういうふうにダーッと同じやつが、うん、出てる人も、
うん、
まあ迷惑とは言わないんだけど、だってさ、うん、それ他のもの見えなくなっちゃう、
あ、まあ、確かに
それがね、
うん、
意外とね俺はね見えてないんだと、
あやってる側の人、
やってる側の人、
まあ、わかんない、でもそういうのってそういうのが好きな人同士でやってるからダーッと出てもそれが嬉しいのかなって、
俺ね、でもあれもね、またなんかディスり
ダメダメダメ、
走っちゃう、これもいいね、だからこれ前にも言ってるから大丈夫かな、質問に答えるやつあるでしょ、
あ
で
質問箱みたいな、
マシュマロ、
はい、
あれを
連
投で、
はい、
出されちゃうと、
うん、
でずっとそればっかりになっちゃうんですよ、
まあまあ、でも、まあ、まあカバーわけ、まあ、自分もやってないから分かんないんですけど、まとめて答える時間があるときにまとめて答えてるだけなのかなとか、
分かります、それ、
でもまあ見る方はまとまって出てきちゃうから、
でもね多少だから、例えばさ保存機能がある、キャンセルして、そして1日1個出してとか、
やっぱその私はその質問に答える系のやつよく分かってないんですけど、あれは匿名で質問したのに、答える答えないっていうまず選択肢があって、で答ったものを公開するしないっていう選択肢もあるんですか、
あるんだと思うんです、だってさ、質問箱を設置してますって言っても、その人の答えは見ない人もいますか、
その少なくとも質問、した人には答えてあげたいけど、みんなには答えを見せたくないような場合は、
うん、
その質問した人にだけ答えるとかできるんですか、
あそれは匿名の場合はどうなの、
でもそのシステム
やったことないの
か、システムは誰が聞いたか分かるから、
うん、
質問に答えた時点で少なくとも質問者には答えは言ってると、
あエアリプのなんか特定が見たくなるのか、その、
まあ、でも
その周りから見ると
誰にその答えたかは、質問された人は分からないけど、とにかく答えは質問した人に言ってるのにもかかわらずみんなにも見てほしくっ ってツイートになるのか、そうじゃなくて、その質問した人だけに答えるってことができないシステムになってるから、タイムラインに全部出るのか、どっちなんだろうと思って、まあ、調べればいいんですけど、
まあ、タイムラインに全部出るっていうのは、うん、そこできないからでしょうね、多分ね。
じゃあ答える答えないの2択しかなくて、答える以上は全部
その人に届けられない、
単発で質問者にだけ返事できない、
ね、そこのサイトに、その人のその質問箱サイトに行けば、
はい、
そこにだけ出すってことが可能なんじゃないかなと思うんですよ。
確かに、なんかその一定以上長い答えは読めないから、その続きは
こちらの質問箱の、
うんうん、っていうふうに書いてあるのもあります。
あるでしょ、
うん、
ってことはそっちでできるはずなんですよ。
見に行けば。
その人に特定のやつ、
うんうんうん。
ツイッターに出す出さないのは別の問題じゃないの、
うんうん。あれってやったことないんですよ。
何？
やってみようとかは。
何
なの？思わない。やってみたら私なんか松貝さんに匿名で質問するかもしれませんけど。
まあだいそうさ、それさ。いや俺は俺だって。なんていうの、いやどっちかっていうと、
はい、
多くの人に聞いてもらいたいって気持ちはありますよ、
はい、
で A でも、なるべく多くの人に見てもらいたいと、
はい、
だけど、なんかさ、わざわざ、これをこういう言い方すると角が立ちますか、まあ、ちょっとまあどっちかというと、まあ、どっかの片隅で
片隅で、
でまあ、もうわちゃわちゃやってますね、はい、気がついたら拾ってくださいみたいなぐらいの感じなわけです、
うんうんうん、どうなの、巻貝さんの質問箱需要がありそうな気もするんですけど
それ焚きつけるとやりかねないんでマシュマロ投げてください。
そうそう、なんかいくつかありますよね、なんかだからなんか
あマシュマロなんかも、うん、マシュマロのお答えと、わわツイッターで見たってことはないですね、質問箱。
そう、私よく見かけるのは、うん、あのまあ、医療系のクラスターのお医者さんの方がマシュマロ解説してて、そのお医者さんとかあとは、物理の先生とかがマシュマロで質問に答えてくれるケースがまあまああるんですよね、まあ、答えてらしてるっていうか、どれくらいの割合で10個に1個なのか2つに1個なのか分かんないけど、
なるほど、
で、まあ、もちろん個人的な医療相談には答えませんって
言うのはあるけど、まあまあね、
でもあの、まあ、割と最近だったらその次亜塩素酸水について質問されて答えてらしたりとかっていうのをなんか そういう活用のされ方もされてて、それだから質問状じゃなくてマシュマロで見るんですよね。
マシュマロ、
マシュマロの方で
やってみます
試験的に、なんかすごい質問来ちゃったんです
いや、それはないと思います、ね、もうだってあの一応な、僕はあのアンカーの方で、
はい、
あれね、最近 Spotify とちょっと提携してる分析みたいな、
はい、
Spotify の方がちょっと多分詳しいんだと思うんだけど、アンカーの方でも、
はい、
Spotify 情報が、
うん、
加味された分析結果が多少見れてるんですね、
はい、
で、あの年代数、
はい、
前になった、
うんうん、
あとね、何が見える、うん、あ、まあそのくらい、
うん、
で、それ俺見ないわけではないんです、
はい、分析されてるんですね
今のところね、
はい、
そこに表示されてる、推定視聴者数っていうの
は
まだ20代ですって、
はい、あ、20代でも、まあ、リスナーさんに限らず、まあ、普通に巻貝さんとツイッターでつながってる人、
そのマシュマロがあるってこと、
そうそう、
ポッドキャスト以外の、うん、いや、そんなのあり
ません、キャスも随分前からされてきたし、そう、絵は絵で描かれて発表されてるし、
あ、この絵がどっかとかね、
とか、なんか、
うんうん、俺そっちの方のさ、あの闇を引き受ける、
はい、
コードガンマが大丈夫ですからね、例えば、なんていうの、
うん、
あ、打たれは、そっちの打たれは強いです、
うん、とか、そのね、モテ相談とかファッション相談とか
モテ相談ファッション相談、そうね、ファッション相談、俺ね、女性のファッション相談を受けたら、
はい、
なんていうの、
あ、今トレンド、ニットのトレンドどんな感じですかみたいなのは。
そういう業務質、業務的な質問みたいな
のは、まあ、お答えできるかもしれないです、
ね。あ、なるほど。でそれを匿名で聞きたいっていう、匿名なら聞きたいみたいな人がいるかもしれないですよね。
マシュマロ、
まあまあ何でもいいんですけど、
そのヘッドのマシュマロですか。
いやでもだからそれどっちの方が需要があるのか分かんないですけどね。
聞きたいマシュマロ、
うん、
いやさ、もうでもさ、そういうことやるとさ、うん、もういやまあ俺設置してもいいんだけど、そのまあ備えか開放区の方で設置するかっていうと、多分まあその巻貝の方で設置せざるを得ないと思うね、はい、そのマシュマロ設置する場合
まあ質問箱でも
ないですだけどさ、うん、それさ、うん、マリーなんか肝煎りおっさんだから、じゃあ俺もね、うん、そうさ、適当なおっさんだけど、
はい、
そう守りたい自分のそのレベルって最低限はあるわけなんですけどね。
はいはい。
いやそんなさ、質問箱を設置してるおっさん、
はい、
これそういう方すると設置してる人に失礼なんだってなっちゃうかもしれないけど、まあ僕、まあ、それも配信もしちゃってるし、
はい、
でツイッターだけじゃなくてね、まあ、絵のこととか何のことかさ、いっぱいやっちゃってるんで、
はい、
で一応ちょっとしたフィルターは、
うん、
やっぱりそのかけたいわって。
まあ確かに、まあ、今の時点でも別にその直接 DM なりなんなりで聞きたいことがあれば、
あれば秘密でもできますからね、
うん、聞けるから、うん、そのあれ設置するのっていうのはつまり匿名で質問を受け付けるか受け付けないかっていう判断なん
ですよね。あ、そうですね。
まあ、確かにな、なんか受け付けてる人本当なんかすごいなって思うんですよね。なんかその
いやでもさ、うん、番組にその問い上げたくて、うん、意識的にやってるものはありますからね。
そうなんですけど、そのなんかその匿名が人をどんな風に変えるかっていうことが
見えますよね。
そ、その素敵な質問ばっかりじゃなくて、
どうでしょうね、
なんかその
取り上げないけど、すごいやつあると思いますよ。なんか
読んだだけで、
な
ん
か、あ、メンタル
くるメンタルに来るような質問がないわけがないかなって。
俺ね、
うん、
もう俺設置してもいいんだけど、俺ねそっちは大丈夫。
あ、大丈夫。
あのそっちを引き、そっちも含めて設置するなら引き受けますね、う
んうん。まあ、それを読まないとか、あの、なんでしょう、こんなこと言ってくる人の方がどうかしてるっていう風だったりとか、
うん、いや、例えばさ、じゃこれを、うん、じゃあ番組で、
はい、
あの番組の方でやるとして、そっちに引き受けますって言ったら、別に選択せずに、
あ
の来たら全部やる、はい、全部、はい、どんなことが来るか答えます、でそれはだって、
うん、
それは、まあ、もう普段の、うん、そこはまあ矜持にかかるわけですよ。そこを選択して、うん、いいとこだけ拾って出すんだったら、
う
ん、
あ、まあ、
そもそも
やる。それはそうなんですけど、
うん、まあ、だからそんなに取るんではやりませんけどね、
うんうん、
そんなに取る質問は設置しませんけど。あ、ちょっとなんか今飲み干しちゃった、間が空いたの今ぐっとドリンクを飲みドリンク、ね、今回ね、あ、量が少ないから大丈夫なんだけど 13% 4年超えてますよ。ちょっと今ちょっと間が空いちゃって申し訳ないので、ちょっとゴブゴブって飲みましたが、まあいろいろね、収録の会場の、都合がありまして、
はい、
ちょっともう今回の分は終わらせなくちゃならないということで、ちょっと飲み干してみました。
ちょうどお酒もなくなったところで、
でまあなんか取り留めのない話にまたなりましたけど、
はい、
まあ、まとめも何もなくっていうような、はい、まあ、最初に話したところから、
はい、
ちょっとピックアップリストみたいなことも話せたし、雑談としてでも、
はい、
埋めるものあるなっていうのはちょっとね、今日思いました。
なるほど。
うん、で、ただ、適当に展開させたところでも、
はい、
戻ってくれないぐらいに。
そう、まあちょっとね、結婚の一般公開の話もできて
よか
ったかもしれないですね。
まあ、じゃあまあ今回はまあこれで、
はい、
1回としては、
はい、
もうどんだけ飲んだのかな。
もう怪しい感じ
ということでね、
はい、
じゃあ最後までお付き合いいただいた方、
はい、
どうもありがとうございました。お疲れ様です。